はい、
どうもガルです。
ミカです、
今週は2017年第55の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、
ということで、結局ワンピースの名場面がジャンプのこの背表紙のところについてきましたが、今年1年ジャンプ 20th アニバーサリーということで50号まで来て、まだなんか新世界編に入ったばっかというか、
そうだね、
全然今にたどり着いてないんですけど、いいんですかね。
いや、まあ別にみんな集結して万々歳でいいんじゃないですか。
てっきり連載に追いつくかと思ったんですけど、全然そんなことはないんですね。
まあそうだね、雷蔵殿はご無事ですとかいろいろあったんだけどね、名場面っていう
の。もしくはまあ来年以降も引っ張るのかもしれませんけどね。なんてことを今週はなんとなく思いました。55残りわずかとなりました。ということで今週関東から表紙は新章開幕&テレビアニメ大好評御礼関東カラーポスターのブラッククローバーとなっておりました。一応表紙もポスターもブラックモードのアスタ君でしたね。
いや、そうですね。いや、いつですかブラックモード中二かって俺好きですよ。
いや、いいですよね。ちゃんとこのカラーで、で、表紙を飾っていると、本当になんか主人公感というか、格好つけてる感、格好いい感があっていいなと思います。ポスターカラー、カラーポスターに関しても、だいぶ何かこの分かりやすい構図も含めて、王道を言ってる感じが大変好印象ですよ。
そうですね。ただ、ユノ君が、敵キャラに見える。
そうですね。笑い方が、ちょっと、この薄い笑い方が怖いですね。っていうか、この精霊モードみたいな、あれ、ユノ君はこんなになんか白いんですね。
そうだね、白いね、かなり。
うん、アサ君の対比とはいえ、なんか一瞬誰かと思ってしまいますね。
別人に見えるよね。
別人に見えてしまいますか、こういう感じなんですね。といったような、大変見栄えのする、ポスター、カラーポスター、そして裏面がアニメの方のアサ君のカラーポスターとなっておりました。
この頃はまだ地味ですね。
まだ地味ですね。全体的に地味なポスターとなっておりました。からアニメ版。で、今週が、133話ということで、ロイヤルナイツが選抜されて、マグナ先輩落ちてしまいました。そして、ね、ゾラさんやってきましたという展開でした。
いやー、団長、アネゴレオン様でしたね、っていう。
まあ、そうですね。これまでのあの、修行展開とかがちゃんとした伏線になってたんですね。
そうだね。いや、実際格がありますから、これでなかなかね、キャラクター的にも濃いですし、
はいはい、
お、ロイヤルナイツ楽しいだなって思いますけど、ただ、グレンの師匠団は大丈夫なのかっていうね。あれはありますけども、ね。
はいはい。
グレンの師匠団、団長どうするんですかねっていう。
団長、どうなんでしょうね。ロイヤルナイツ、普通の騎士団の活動、どういった比率、割合でやっていくのかよくわかんないですね。
そうだね。まあまあまあ、それはそれとして、まあ、うまくやるんだろうねっていう。
まあ、人材はいるんじゃないですか、別に。一時的に任せられるぐらいの人たちは。
それか、俺たちは団長がいないぜ、みたいな感じで。やってたかもしれないけど、ね。
まあ、全然あり得るというか、なんとかなるんじゃないですかね。そんな、重大なことが起こったら、その時は、まあ、アネゴレオン様も、いろいろするんじゃないですか。
まあ、意外とこの人、何でもできそうだからね。
はいはいはい。
いや、はい。そういうわけでね、その辺もすごい良かったですし、あとは本当にゾラさんが黒の防御だったっていう驚きがあった。
なるんじゃないかって言ったら、すでにそうだったっていうのはびっくりでしたね。
いや、ほんとそうだね。いや、でもこの辺さ、そのなんだろう、実際黒の防御って確かに他にもメンバーがいる的なことは言ったんだよね、実際。
確かに全員じゃないって言ってましたよね、なんか。うん。
なんかこれはだからゾラさんだけじゃなくて、なんか他にも実はいそうな雰囲気がプンプンする。
まあ、いてもおかしくない感じになってって、その点で言えば、あの匂わす方は、今にして思えば上手かったのかもしれませんね。
いや、上手かったと思うね。こういう闇さんがスカウトしたけどいない奴らっていう。
はいはいはい。
いやだから本当に上手いこと当てはまってきたなっていう感じでよかったねっていう、先輩キャラになってるしね。
そうですね。だから本当に新人として一からっていうのに比べたら、まあ、登場のインパクトというか、その再会のインパクトも大きいですし、まあ、今後の絡みに関しても絡みやすそうな感じがありますからね。
そうだね。
アスタ君が下の方が。その点で、本当に、まあ最初から考えてたんでしょうけれど、ポジション付けに関しては、大変収まりのいい感じになりましたよ。
そうですね。そして、まあ本当に、ロイヤルナイツ、まだ全員わかんないけどね、本当、どっかでちゃんとメンバーバーンって発表してほしいところですよね。
まあそうですね。ということで、ゾラさんも、まあ今まで通り、アスタ君に味方キャラが感化されて成長して、より一層の味方キャラにみたいな、これまでのパターンを踏襲する感じでもありましたから、今後の活躍もあくまでアスタ君の影響下の上でっていう話になるんで、主人公をきちんと伝えるブラッククローバーのフォーマットに乗ってますし、あとは、この、弟さん、ランギルスさん、この裏切り、無意識の裏切りもなのか、あの魔力は何だったんだということに関して、あまり具体的な話に結びつきませんでしたから、もしかしたら、この、謎の魔力展開はまた別のキャラクターにも飛び火していくのかもしれませんしね。
そうだね。
そういう意味で、白夜の魔眼に関して、単純に幹部さんが一人一人襲ってくるみたいな、これまでのパターンを超えた何か展開ができそうで、広がりが感じられて面白いですね。
そうですね。
ということで、何かその最初に登場した敵幹部を倒していく展開から第2の中ボス展開に入ったのかなと、なんか特撮ものとかでもそういうフェーズあるじゃないですか。
はいはいはい。
最初の登場幹部から次に移るフェーズが、ああいった方向に行ったりするのかなみたいなパターンをどんどん発展させていく感じもあるのかなとか、そういった期待もあったりとかしました。ということで、まあ全体的に次回への期待を持たせる、これまでの回の、これまでの展開、トーナメント編のまとめ回、ブリッジ回でした。では続きまして、ドクターストーンの第35話、内容としましては、金狼さんは仮面をかぶって強くなりましたという展開でした。
いや、もう金狼さん超かっこよかったですね。
いや、ほんと変質者であることも含めてかっこよかったですね。
何言ってんだよ。かっこいいじゃないか。俺、むしろ、みんなあれって言ってるけどさ。俺はむしろこの格好の方がかっこいいと思うよ。
かっこいいかどうかはともかくとして、この絵力はすごかったですね。迫力、迫力とかパワーアップ感とかすごかったですよ。
そうだね、絵力はすごいあったよね。なんだろう、でも俺好きなんだよ、なんかライダーマンみたいじゃん。
まあそうですね、今回もサブタイトルの、タイトルが仮面の戦士ということで、これは明らかにちょっと、まあ、必ずしも仮面ライダーとは言いませんが、やっぱりそれ系のヒーロー的なイメージをどうしても想起させるようなサブタイでしたしね。そういう意味で、かっこいいは、まあ、かっこいいですけどね。でも、変質者って言われたら変質者なんですよね。
まあな、動きもちょっと気持ち悪いしな、っていう。
不審者。いや、動きかっこいいじゃないですか。
まあまあ、紙一重で受けたりとかね。いやー、でもほんと、マグマさんは情けないですな、っていう。
だから、意外と金狼くんが圧倒しているんで、実力的な意味で負けるというよりかは、これがなんかルール上不正として負けたりなのかもしれませんけどね。
いや、そうだね。実際なんか外野の攻撃がダメだみたいな話があるから、今回のそれがなんかルールに抵触して負けるとかっていう流れなのかなとは思うけどね。
はいはい。そうしてくるとやっぱり、クロム君が最終的にかっこよく勝つっていう展開もありますからね。う
ん。まあ実際ここで金狼君が勝っちゃったら、もうあとは八百長でっていう話になるからね、全部。
はいはいはい。いや、それはそれで面白いですけどね。
まあね。もうあとは確かにね、銀狼くんとかが勝ちさえすればっていうね。もう全部八百長だからね、あと。
まあそれはそれで面白いですけど、まあ、展開的にはここでさらに、まあ見せてほしいなというか、ここでこの、メガネが不正として失格っていう展開であれば、それはそれでやっぱり科学が進歩的で便利だけれど、旧体制から受け入れられないというか、新しいもので異質だからこそ、何か現行のルールでは違反とされてしまう、受け入れてもらえない、ルールに馴染めないみたいな、そういったのもやっぱり新しい技術、科学の特性の一つではあると思いますからね。そういった意味で科学に対する意思のなんか迫害偏見差別的な、まあ、現行ルールでどう扱うかが問題になる感じするんで、その展開も、まあ、そのストレス要素としてちょっと面白いなと思ったりもしますし、あとはまあやっぱり科学の力プラスそれだけではなく人間の力も見せてほしいですからね。
はいはいはい。
そういう意味で今回のメガネ展開があくまで金狼くんのその心意気を背景にしながら、それプラスこのスイカちゃんとの友情というか、スイカちゃんの仲間感、そういう意味で仲間を大事にする金狼くんと仲間を大事にしない敵の対比っていう、そこの仲間感がメガネに結実した展開でもあります
しね。そうだね。
そういう意味で科学の力っていうのを媒介にして、仲間、友情、努力、信頼、絆みたいな、そういったものをここに結実させてる感じはありますが、ここからさらにクロム君が科学の力プラス男のど根性を見せてくれたらいいなとは思うんですよ。
そうだね。そしたら盛り上がるよね。
だからそういう意味でやっぱりここで、金野君勝たない展開でクロム君が何か見せつけてくれるような展開、それがまあ科学だけではなく、かつ科学の 科学を認めさせる展開にもいずれ結びついていくような、そういったなんか展開を期待させるような感じになってるなと思っています。いやでも本当このメガネ展開、視力を矯正するっていうことに関して、それが逆転のきっかけになるっていうのは予想の範囲内でしたが、それに関してやっぱスイカちゃんの献身であったとか、でそこに至るまでに きちんとその金郎さんと、このマグマさんの間でその絆とかそういった仲間とかそういったものを対立軸として出してきたんで、スイカちゃんの手助けがきちんとそのお互いの対立軸に沿った、助力であったという展開だったっていうあたりとかはもう見事な構成だなと思っております。では続きまして、ワンピースの第885話、内容としましては、ルフィはカタクリさん強くなっちゃったんで勝てないんですが、ブリュレさんがいたんで、それで逃げようとした先にビッグマムがいたんで逃げたりするところに、サンジたちは、ケーキを作って持っていきますという展開でした。
いやもうブリュレさんが完全に囚われの姫君じゃないですか。
ご都合感ありましたけどね。
まあね。
なんでいるんだよって思いましたけど、確かに、うん、
まあまあでもなんだろう、ほら、すごい、まあルフィが悪者じゃないけどさ。
はいはいはい。
なんかそこにやっぱみんな集まってくる、ちゃんとした理由にはなってるからね。
まあそうですね、ダーティー感。一瞬その、一瞬というか、これまでカタクリさんとの決着とビッグマムの、対策に関しては、同時間、同じタイミングで進行施設も別の場所で行われるのかとも思っていましたが、そうではなく、これで完全に、位置的にも一箇所に集結し始めましたからね。
そうですね。
ルフィとビッグマムのいるここに、ナミたちも、そしてサンジたちも全員が集まってくる、さあどうなるという、この収束していく感じは、ドレスローザーとかでもそうでしたが、やっぱりワクワクするものがありますよ。
そうだね。そしてあとはね、ほんとブルレさんが囚われの姫君になったことで、ここでさらにこう、お兄ちゃんたちをたくさん呼んでね、はいはい、妹もよ、ブンブン出してくれるんじゃないかって、あいつも。
そうですね。妹に挑戦中の小田先生ですからね。
うん。
ブルレさん、アマンドお姉ちゃん、いやもう、なんて、妹力高いんでしょうか。まあ、ペロスに助けてっていう呼び方違いますからね。
そうだね。
ちゃんと関係性が違いますからね。これは妹力ですよ。
いや、だからどんどん高めてってほしいなって思います、妹力っていう。
いや、ほんとですね。いや、実際、ブルレさんがすごいなんか芯食ってますからね、展開に。
そうだね。
ブルレさんをどうするか。単なるギャグキャラで終わらせるのはもったいない気がしますからね。
ここまで来るとね。
何かしら活躍というか、ブリュレさんの人間性とか、兄弟の関係性とかに関して、ちょっといい話をするとか、なんか緩急の効いた展開とか見れたら、それは意外性を手伝ってグッと来るかもしれません。すごい見てみたい気はします。あとはまあ全体的にこの、覇気が使えない10分間、とかいろいろと設定を恐れない感、設定説明を恐れない感じはワンピースのいいとこだなと思います。
そうだね。
ゴリゴリに説明してくるというクリームの美味しさとかケーキスポンジのふわふわふわふわさとかに関してもすごい国語力の限りを尽くして説明したりとか、この辺の説明のくどい感じも個人的には結構好きです。
ふわふわしすぎて空を飛びそうだとかね。
はいはいはい。この辺の感じ、まあワンピース昔からそうですけど、今回のこの、ビッグマム編の中でやられると、ちょっとこの童話チック、絵本チックな感じの表現にも感じられて、そういう意味でもこの全体の通しての雰囲気も好きなんですけどね。
まあそうだね。
ということで、このケーキが果たしてビッグマムを倒すらしいですからね。
いやまあ倒すでしょう。だってこれ食べたら多分直撃の相馬並みにビッグマムすごいことになると思うからって。
え、ビッグマムが脱ぐんですか？
脱ぐんじゃないの、やっぱり。
あー、それで倒されるんですか。それは、楽しみですね。
楽しみだね。
小田先生ならやりかねないところがすごいですね。
なんでもありだからね、
小田先生。最近の小田先生は特にそうですからね。いや、ビッグマム倒す。本当に集結してきた感じ、この収束してきている感じが、どう結びつくのか、どう倒されるのか、大変楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第86話、内容としましては、出てきたお兄ちゃんは義勇の義勇太郎さんでした。とても強いです、やばいですという展開でした。
いやー、牛太郎さん、先週出てきたときはすげえ驚々しかったけど、
はいはいはい、
ダキさんと絡むとなんか、3枚目のお兄ちゃんだったねって。
どの辺ですか、3枚目。
いやー、でもなんだろう、このネタバシ、お前本当にいい男じゃねえかーって言ってるとことかさ、はいはいはい、こいつ善逸と仲良くなれんじゃねえか感とか出た、あるじゃないですか。
僕も善逸くんの言動を思い出しましたよ、確かに。もう嫁が3人いるっていうところに対するリアクション、一瞬顔がコメディタッチになりますからね。
そうだね。
女房も3人いるからな。っていうこのシーンとしたコマの表情がちょっとデフォルメ入りますからね。
そうだね。
お前女房が3人もいるのかよ、ふざけるなよ、許せないよ、っていう。この感じは、ちょっと親近感湧きましたね。
面白いよね。
でもまあ、この牛太郎さんが、この、登場してキャラクター付けのところに関して、醜くて、疎まれてて、で、こう、すごい詐欺すまれているっていうところが、相手の、うずいさんとちゃんと対になる感じ、特徴が対になっている感じっていうのは、まあ、キャラクターの立て方としていいなと思いましたよ。
そうだね。
出てきた格の高い幹部級の敵キャラに関してはちゃんと対応する味方キャラと属性が対になっているっていうのは、特徴立てとして本当にコントラストが効いて分かりやすいですし、際立ちますからね、うん、そういう意味で炭治郎くんたちと兄弟っていう点ですごい対になっている感じがある一方で、うずいさんともその周りに疎まれている醜い男っていうのと、その、女房が3人いる色男という、対になる感じは、いいキャラ立てだなと思いました。
そうですね。そして、もう、バトル描写もなんか、すごい派手になりそうですね。
はいはいはい。うずいさんは爆薬投げてたんですね。
そうだね。
なぜかわからないみたいな解説好きだったんですけどね、僕。
いや、爆弾は爆弾で、剣は剣でやっぱ爆発するんじゃないですか、両方。
両方なんですかね。これで意欲を増してるってことですか？
多分そうじゃないですかね。
僕はなぜだかわかんないって解説はしてたけど、実はこれが真相でしたってことなのかと認識してましたよ。
はいはいはい。どっちなんでしょうね。
まあいずれわかるとは思います。
本当にな、派手になりそうでいいんだよな。だって俺たちは二つで一つだからなっていうコマとか超かっこいいじゃないですかこれ。
いや本当、鬼滅の刃は途中からこの半見開きとか使った感じの決めゴマ、なんか最初の頃の鬼滅の刃ってあんまり無意味なポージングとかしなかった印象があるんですけど、途中からどんどんその決めごま、決めポーズ決めてくるようになりましたからね。そういう意味で今回もこの二人で一つ、このダキさん兄弟の一枚は、そのあでやかな妹さんに乗っかられているまがまがしいお兄ちゃんというこの感じが大変決まってましたよ。
決まったね。いやー楽しみだねっていうこの後の戦いっていうね。
はいはい。そういう意味で言えばもう一つあでやかな人がいますよ。女装をやめてない善逸くんという
寝てるしね
寝てるし、メインキャラの中で唯一女装を解除していないという善逸くんがもうひどいなっていうう
ん、ひどかったです
っていうのも酔いながら突っ込みましたし、あとはこの影響を受けやすい男猪之助くん展開も良かったですね。
そうだね、
猪之助くん、この俺様猪之助様がド派手になっていう、思いっきりあの、うずい天元さんに影響されてる感じという、この素直さはやっぱり可愛いですからね。
可愛いね。
大変可愛い猪之助くんというあたりも、いやー、大変期待です。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第159話内容としましては、デク君、千崎さん倒して、エリちゃんの能力でやばいんですが、先生が見てくれたんでなんとかなって、保護成功でした。そして、連れ去られるというか、護送される千崎さんのところに、ヴィラン連合がという展開でした。
いやまず、カジキマグロが役に立ってよかったですね。
ああ、これカジキマグロでしたか。
ピチピチ言ってるっていうね。おかげで黒野さんも止められてるっていうね。お、役に立ったなって思ってよかったですね。
はいはいはい。あれ、カジキマグロってそんななんか伏線ありましたっけ？
いや、なんか食べてるみたいな話しませんでした
っけ？まあまあ食べてはいったとは思いますけど。いろいろ食べてましたからね。
そう。ブルンブルンしてるからね。はいはいはい、出そうって思って。
いやまあ確かに。でもかっこよかったですよ、ちゃんと。
そうだ。そして、やはり来週でバトル終わるかと思ったら、今週まだ本当に死にかけの津崎さんが頑張るっていう展開でね、
はいはい、
結構ド派手にやる展開で良かったですね。
まあその上であくまでエリちゃんの暴走を収めて終了っていう、そこが、まあラストになりましたね。うん、
これでもさ、まあそこは良かったんだけど、さあ死んだ生きてるよね。
いや、これは生きてると思いますよ、それは。
気絶しただけか。
だと思いますよ、この表現は。
いやーよかったよかった。なんか、俺、なんかね、さあ、未来を変えたっていうけど、どこで未来が変わったか、俺もよく分からなかったんで。
そうなんですよね。解説が欲しいですよね。
うん。
いや、ここのところで理屈が、なんか、本当にただ一言、デク君が諦めなかったからだって言われたら、ものすごいかっこいいんですけど、そこがなぜか分からないかって言ってますからね。
そうなんだよね。
なぜか分からないのか。そこの解説あって、そしてエリちゃんが救われるようなそういった描写があって、それで本当に解決かなとは思いますからね、この辺は。
うんうん、まあ確かに、意外とこの後になんか、まだね、あの、しがらきさんもなんかやるみたいだしっていうね。
はいはい。
なんかもしかしたらその、未来に繋がってっちゃう その最悪の未来に繋がってっちゃう警戒になる可能性もあるからね、まだね。
まあ、でも解決、とりあえず見た未来は回避したみたいですからね。いや、本当に、この、さあ、ナイトアイさんの未来予知っていう個性と、エリちゃんの巻き戻すっていう個性、あと、まあ、周りに、こう、疎まれていた千崎さんとか、この辺の個性が、個性に呪われてる組っていうのは、やっぱりテーマ的に通底するものがあったような気は未だにしているので、その辺をまとめて解決するような、それでそれぞれの何かしら結果を見出せるような、そういった展開があったらなと未だに期待はしてるんですよ、僕は。そういう意味で、次回以降で真の解決につながるようなエピローグ的な描写とか、彼らの方面にあったらいいなと思うのと同時に、そのある種の被害者的立場からこの物語に深く関わっていく人たちとまた違った悪役像をヴィラン連合には期待するんですけどね。
そうだね。
被害者的立場とは違った、それこそまあ、オールフォーワンさんに見込まれたのはどこなのか、そのオールフォーワンさんの教えを受けてその真のヴィランとしてどう立つか、どう違いを見せつけるかっていうあたりをこの辺でのしがらきさんには期待しますよ。では続きましてが、約束のネバーランドの第63話、内容としましては、おじさんについていって頑張っていけそうな感じで、おじさんは、ゴールディーポンドでこっちを殺すって決めたんですが、エマちゃんは説得するために会話しますという展開でした。
おじさん、どっち殺す方に決めたんですかねっていう。
いやー、どっちなんでしょうね。
まあ、厄介なのはエヴァちゃんだから、エヴァちゃんかなーって気もするけどね。
まあ、説得できないのは、今までのこのおじさんの人物表で言ったら、その方針を決めてるのがエヴァちゃんで、方法を考えてるのが、レイ君っていうことを考えると、まあ、説得、より説得しがたそうなのは、やっぱ、エヴァちゃんの方ですよね。怪獣しづらいというか。うん、そういう意味で言ったら、レイを残すのかなと思ったりはしますけど、どうだかわかりません。
この辺の盛り上げ方は上手いなって思いますからね。しかも、おじさんがちゃんと意識、決意したっていうところが見られたりとかね。
まあそうですね。やっぱり、どこで何をやるかっていうことに関して、ゴールディーポンドで仕掛ける。で、片方そこで殺すってはっきりと予告するっていう形で、やっぱり犯罪予告はサスペンスの花ですからね。
そうだね。
ミステリー、連続殺人ものなんて、近代一ものなんて、殺人予告で持たせてるようなものですからね。
まあ、間違っちゃいないよ。
金田一光介の方の金田一ものに関しては、わらべ歌とかそういう手まり歌とかにちなんで殺すとか、そういうのに関しても本当に予告された殺人がいつ起こるかどう防げるかみたいな、そういったサスペンスを持たせたりする。そういう意味で、やっぱりサスペンスを盛り上げるのに殺害予告、犯行予告っていうのは、いや本当に花だなって思います。
しかし、そこでただやられてるだけ受け身ではないのが、このエマちゃんってとこでね。
はいはい。
ここでやっぱ主人公としてのエマちゃんも立ちましたからねっていう。このなんか積極的に絡んでいく姿勢ってのは俺好きなんですよねって、エマちゃんの。
いや、本当に主人公感あると思いますよ。
ねえっていう。レイ君にはないところだしね。
まあそうなんですよ。だからレイ君があくまで現実的に考えて、障害となる人がいたら排除するっていう考え方のなのに対して、エマちゃんはあくまで障害となる人が出てきても、まず説得しよう。なんとかしよう。で、諦めない。現実的条件付けを見て難しいから諦めようというところに関しても諦めないという意味で、その突破する力、常識とか条件とかを突破する力っていうところが、まあ、エマちゃんの主人公力として光ってるなという感じはありますし、あとはここでのその説得、試みる展開っていうのに関しては、今後おじさんとどこで対立するのか、で、おじさんが今後、怪獣される、心変わりするというのであれば、その心変わりする前の前提条件をまず見せつけてくれるのかなと思いますからね。おじさんはこう考えています、ここが障害です、だからこう考えてこう変わらないですっていうところを見せつけてから、今後のエマちゃんたちの行動でそこがこう変わりましたっていうビフォーアフターで見せてくれるために、一旦ここでの説得展開決裂するのか、あるいは説得に応じたふりをして騙されたふりとか、なんかいろいろ交渉術を見せつけてくるのかもわかりませんが、まあこっからこのゴールディーポンド編のクライマックスが始まるのかなと大変期待しております。はい、では続きまして、トマトイプのリコピンの第6話、内容としましては、ゴリラクジは不正な匂いがします。そして、最終的には闇がでかかったという話でした。
闇でかすぎ超笑った。
あ、本当ですか。でもまあ正直その闇がでかいみたいなことを言われてて、オチは読みましたからね。
いや、まあ予想はできたかもしれないけど、個人的には、でかさが、予想の3倍くらいでかかったんで。 そういった意味で面白かったんですよね。
あー、僕はこのくらいだと思ってましたね。だからまあ、だろうなって思ったのが来て。で、めめちゃんが普通に謝って終わったんで、ちょっと物足りないぐらいでしたけどね、正直。めめちゃん突っ込んでほしいと思って、思いますからね、もっとはっきりと。闇でかだけじゃなく。
この闇のでかさに対して。
すいませんでした、だけじゃなく。なんか、もう一落ち欲しかったぐらいでしたけどね、僕は。
はいはいはい。いやーでもやっぱそこは突っ込んじゃいけないところなんじゃないですかっていう。
まあそうなんですけどね。
ほらだってジャンプでは、ジャンプの裏表紙の広告はグランブルファンタジーだよっていう。
ああ。まあガチャ。でも正直、このオチだとガチャはひどくてしょうがないっていう話になっちゃいますからね。う
ん。いやどうなんだろうね。いや別にそこはなんか、ごまかしてるんじゃないの。
いやまあ、結構、そうですね。言われてみれば、ちゃんと広告とかでは、そういったガチャとかを取り入れてるゲームの広告とかも入ってそうな感じなのに、ガチャ否定はガチャ否定のまま終わってる気がしますよ。いや、社会派ですね、大石先生。
いや、大石先生、社会派ですよって。今週はだってね、すごい小学生のためになったでしょって思うから。
いや、本当ですよ。これを読んで、ガチャやめようと思う小学生いっぱいいると思いますよ。
うん。いや、本当になぁ。ねえ、ちゃんとみんな冷静に物事をね、数学的にも考えるようになるしですっていうね。
はいはいは
い。いやもう啓蒙漫画ですよ、啓蒙漫画。
いや、ほんとですよ。
そしてね、ほんとみんなね、こう、くじの闇にの、自分がこんなことを言い出したらくじの闇に飲まれてるんだなってね、自らを振り返ってほしいなって思いますからね。
でもこれ、なんか一応今までの、あの、お父さんの仕事みたいなフォーマットの感じで、最初に普通のファンタジー世界というか、ファンシー世界の出来事として紹介しつつ、後々現実的な目で見て、これひでえみたいな、そういった、構成のような感じも一瞬受けるんですけど、でも普通にこれ最初の前編の段階からせちがれえなというか何の化けの皮も被ってないですよね、これ
被ってないで、
だから普通にリコピンたちが騙されててかわいそうっていう話で始まってそのまま終わりましたからね、
うん、いやはや、まあ、なかなかねどうなんだろうね
なんか、なんでしょうね、ほんと。なんか、ギャップがあるというよりかは、ほんとにただただ、世知辛い世の中あるあるをやる漫画ですよね、これ。
ファンシーキャラで隠しきれてないっていう。
ファンシーキャラとはいえ、みんな大人ですからね。
うん。
ギャップとか、無邪気な感じとかないですからね、あんまり。
いやいやいや、空が飛びたいとかって無邪気じゃないですかって。
確かに、チャミン君は、より一層かわいそうでしたね、無邪気で。
うん。聞いても輪ゴムしか出てこないからねっていう。
この辺のひどさも、本当、風刺が効いてますよね。まあ、輪ゴムは使える分だけデータよりはマシだと思いますけどね。
いやいやいやいやいや、まあ別に俺も別にガチャ肯定派じゃないけど、別に、なんだろう、ガチャ楽しいよっていう。
まあまあ、わかりますわかります。僕も結構俺これは頑張りましたからね。今のソーシャルというか、携帯ゲーム版ファミコンジャンプみたいな、
うん、
ジャンプのキャラクターたちがクロスして楽しめるみたいな、そういったゲームの、そのガチャ的なのもだいぶ頑張りましたけど、最近のメジャーアップデートで、なんかキャラクターを成長させるために、とんでもない時間がかかるようになったんで、心が折れてやめましたけどね。
まあなかなかね、こう、極めようとするとね、ガチャはほんとひどいなって思うけども、まあその自分のね、範囲内で頑張るというか、で、来たキャラに愛着を持つといった意味では、なんかね、面白い仕組みだとは思うんだけどね、俺も。
まあ普通に、その楽しむ方法として、お金を出して楽しむっていう意味で言えば、もうあらゆるエンターテインメントがそうですからね。
うん。
形が残らないっていうことに関しても別に映画見ようがドラマ見ようが、ある種、その、漫画に関しては、まあ、形が残ったりはしますが、体験、経験としては、もう、それでおしまいっていうものにお金出して楽しんで終わりっていうものですから、そういう意味で言ったら、ガチャも別に、お金を出してその瞬間楽しい思いをして終わり。で、手に入れたデータで、ゲームを楽しんで、その一連の経験を通して楽しんで終わりっていうので、まあ別に、それで完結してるんですけどね。
うん。
だから、別に、これといったことは、思いませんが、ただ個人的にやっぱりそれに対して一生懸命になれたいのは、ガチャをすごく楽しんだ結果、よりその他の分野まで楽しめるようになるみたいな、そういった発展性をあまり感じられない感じがして、ちょっと手を出すのにためらうんですよ。
うん。
漫画を読むと漫画以外のものに対してもより深く楽しめるようになったりですとか、 映画を楽しむと、なんか旅行により行ってみたくなったりとか、旅行に行ったら食べるものがより美味しく感じられたりとか、食べ物に詳しくなったら、釣りがしてみたくなったりとか、そういった感じで、何かこの娯楽を楽しんだ結果、他の分野もどんどん楽しくなっていくっていう広がりとか相乗効果とか、そういったものを僕は結構いいなと思ったりするんで、そういう意味でガチャってどこに繋がってるかよくわかんないんですよね。
ああ、なるほどね。まあ難しいとこだよな。俺はまあ普通に、やっぱこう、単純にほんとくじ引きとして楽しんでる感じだからな。うん、で、今回は10回、10連1回引いて、よっしゃー当たった外れた、そこで完結しちゃってるところがあるからな。
うん。僕も多分やったらそうなっちゃうんで、そういう意味で結構そのデータ集める系のゲームとかってちょっとためらっちゃうんですよね。もっとなんか発展性のあるものをやってみたいなと思ってしまったりとかします。
うん。
では続きまして、サイクスの災難の第267話、内容としましては、普通の佐藤くんが隣にヒエちゃんいたんで普通じゃなくなってそうなんですけど、普通が勝っていますが、鳥塚は拉致されてましたという展開でした。
今週は俺にとってはもう、相浦さんと同意見だったよ。マジどうでもいいな、これ回で。
うん。なんか、題材として、この二人の普通さと、その、不幸の対決だっていうのに関しては、ネタ振りとして別になんかありかなとは思うんですけど、でも、解決の方法が不幸に巻き込まれるけど、その後ラッキーが起こるみたいな、その解決の仕方に関しては、結構、スーンとした顔で読んでましたね。え？あ、うん、そうなんだっていう。別に、面白くないなって思いながら。正直、その解決の仕方は、うーん、って思っちゃいましたね。
まあまあ、だから今週に関してはもう、むしろ、まあ、相変わらず佐藤くんが大好きな、佐伯くん可愛い回だったなっていう感じでしたね。
そうなんですけどね。僕も佐藤くん好きなんですけどね、佐藤くんネタ。普通、とにかく普通っていう漫画のベタをやり尽くすっていう、その感じは好きだったんですけど、今週のスコートの対決の落としどころに関しては、なんか、ちょっと佐藤くん、やっぱり普通じゃないと。あまり佐藤くんの良さ出てないと思うんですけどね、これ。
はいはいはい。まあ、そうだね。こんなことにいろいろ起きてる段階で確かにもう普通じゃないからね。
ベターが、なんか、なんでしょうね。その野球に、野球部で野球の試合やった時に、もう野球もののベタで押し通すっていうことに関しては普通感あってよかったですけど、今回のに関してはこの、極端な不幸にまず巻き込まれるじゃないですか。でそれに対してリアリティのある行動で女の子をかばうとか、これも普通の感覚だから普通だっていう、その時点でちょっと無理があるんですけど、
うん、
でもそれでもその事故に巻き込まれる系の展開としての普通を押し通すんであればまだわかるんですけど、その後にラブコメ的普通のラッキースケベが起こるじゃないですか、
うん、
結局2つのジャンルが同居しちゃってるせいで結局ギャップは発生しちゃってるんですよね、なんだかんだで。
そうだね、むしろなんかハイブリッドの男になってるから、
ね、だから全然ベタじゃないんですよね、全然佐藤くんじゃないんですよ、こんなの。
こんなの。
だから僕の中での、
キャラ崩壊か。
僕の中での佐藤くんの価値観もないですし、うん、その点でちょっと、斎くんとの認識も違いますし、うん、ちょっとスーンとしちゃいましたね、これに関しては正直。
いや、はや、もうやっぱりあれだなっていう。鈴宮ちゃんは、本当にバランスブレイカーだなっていう。
確かに、佐伯くんの超能力すら効かないんですもんね、場合によっては。うん、確かに。お兄さんも、鳥塚じゃなくて、ひーちゃんを出せばいいんですけどね。そしたら、お兄さんも死ぬというか、お兄さんも身の破滅で、万事めでたしなんですよね。
そうだね。いや、鳥塚でもさ、なんか雑にパワーアップそうだけど、これどうなんですかね。
鳥塚は、これ正直、シリアス展開のふりした、ボケの気配しかしないんですけどね。
まあ、そうだね。まあまあまあ、でも、鳥塚もね、なんか出てくるたびに、また鳥塚会かみたいな感じになってるんで。
はい。
この辺でなんか別にキャラ、なかったことに展開でもいいじゃないですか。
鳥塚は全然別人になって帰ってくるとか。
うん。
そのまま次回以降に続くとかですかね。普通にそういうキャラになっちゃうっていう。
そうそうそう。
いやまあ、そのキャラ変更での手こ入れっていうのも全然あっていいとは思いますが、まあ、とりあえずお兄さんが鳥塚のクズさを扱いきれないで、不幸な目にあったらいいなと思いますよ。
そうだね。
まさかこんなにクズだったなんて、僕は、天才の僕をもってしても、みたいな、うん。そういう展開を期待して、鳥塚のクズさが生かされる展開を期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、配給の第278話、内容としましては、野安さんは、 怖いっていうのは懐かしいっていうことで、その怖いっていうことをこうなんかいい感じに使って、木下さんとの練習の成果を生かして木下さんやったぜっていう展開でした。
この野安さんの天才過去エピソードすごいいいよねって。その怖いが懐かしいっていう。
ああ、はいはいはい。
いやー、俺なんかこういう、なんだろう、この天才ってやっぱさ、常識外が常識だったりするじゃないですか。
はいはい。
こういうエピソード好きなんですよね。
まあ、精神性のある種の欠落とか、その、危険感とかに関して、きちんと、その、浮き彫りにする感じは、まさに天才感だし、その、かっこよさにつながってますよね。
そうだね。いや、ほんと、今週はね、かっこよかったよね、のやすさんっていうね。
はいはい。
ほんと、パッと見ただけだと地味なプレイなんだけど、野安さんが恐怖を克服してねっていう。そして、進化した行動を見せて、しかもそれが、先週のあれに月の下くんのプレイに繋がってくるっていうね。
はいはい。
あるけど、これもうなんだろう、すごいグッときたよ、最後っていう。
いや、そうですよ。なので、本当に、木下くんもそのプレイヤーとして活躍できなくとも、そのチームの中で、この、まあまあ、ある種の、もうエース級のプレイヤーである野安さんを助けることができている。練習の手伝いとか、その存在そのものが助けになっているっていうあたりで、そのプレイヤーには、プレイで活躍する以外にもきちんと存在意義はあるんだっていう、またある種の部活論でもありますし、凡人救済の話でもありますし、いやー、相変わらずですよ。相変わらず、その辺の視点がいいな、深いな、刺さるなって思いますし。
いや、本当だね。
あとは、まあ、野安さんのその、プレイに関しても、精神性に関しても、単にバレーの話としてではなくて、生活に関して、この例として出すものもいいですしね、食わず嫌いしてたものを、やっぱり嫌いだと確認すること、敵には理由があると、自転車に乗れたらどこまで行けるか、それを確認する、分からずじまいじゃもったいないっていう、その、生活に関しての話、エピソードを交えて話されるんで、あ、なるほどなと思いますし。うん、この好奇心の感じ、この辺はすごくわかりますしね。
そうだね。
本当に僕は美味しくないものをよく食べますしね。人に
新メニューがあったら挑戦する。
食べますし、あと人によるとは思いますし、よる言いますけど、あれって本当に美味しくない、まずいんだよっていう話を聞いて食べたくなる人と、じゃあやめとこうって普通に思う人、世の中は二通りに分類されると思うんですけど、意外とまずいって言われて食べない人多いんですよね。いや、ほんと不思議なんですけど。
そっちが普通だって。
あれ、超まずかったって言われて、あ、じゃあやめとこうって思う人が意外と多いみたいで、絶対食べたくなると思うんですけどね。
まあ、テンション次第だなって。
いや、まあ本当に、だから僕の、ゴジラ好きのゴジラマニアの友人が、今公開中のゴジラ怪獣惑星というアニメ映画を見て、あれはもう、ゴジラ史上、もう最低の作品だと。一番のダサ作だっていう、ゴジラがとにかく、ゴジラの表現がとにかくダメだった、ひどかった、ストーリーがもうあれはもう本当にありえないひどかったっていうことを言われて、僕は本当に見に行きたくてしょうがないんですよ。半端な、まあまあかもなく不可もなくかもなって言われたら、それが一番見に行く気がちょっと萎えますけど、でもまあ一応行こうかなぐらいの感じですけど、もうあそこまでのダサ作はもう本当に最低だった、もう見る必要なしみたいなことを断言されると、まあ見たいですよね。
まあわかるけど特殊だと思うよっていう。
ということで、本当に野安さんのわからずじまいはもったいないっていう、このエピソード、セリフっていうのは本当に共感できましたし、理解できましたし、それを背景になされる野安さんの異業、この行いに関してはもう大変グッとくるものがありましたよ。
いや、そうですね。いやー、やっぱりハイキューのこのね、友情パワー感いいよねっていう。
はいはいはい。いや、ちゃんと、まさにその、プレイヤーとしての存在意義、活躍できないプレイヤーにも存在意義があるっていうのを、ある種の、その、実際のプレイとしてのではなくて、テーマ的な意味でのボールを繋ぐことによって伝えてますからね。うん。チームであるっていうことをきちんと繋がっている。つなげているっていうことをきちんとそのテーマとして表現できているあたりはもうさすがですよ。
さすがですね。いやー、もう本当友情努力勝利の物語ですよ、ハイキューはっていう。
ということで、もうとりあえず野安さんが立ち直ったんで、こっから先各方面どう頑張っていくか、どう活躍していくか、カラスのが畳みかけてくれるんじゃないかと楽しみです。
はい。
では続きまして、読み切りです。時代を担う超新星読み切り2連弾の第2弾、脳天揺らすハードパンチ青春読み切り49ページグーとグー、谷本達也先生となっております。こちら谷本達也先生は、調べましたところによりますと、2014年下半期に平和マシンという作品で手塚賞の最終候補、
うん、
その後2015年上半期の手塚賞にて反逆将棋という作品で佳作を受賞、その後2015年のジャンプネクストボリューム6号にこの平和マシンが掲載されてデビューとなりまして、それから2年明けまして今年2017年今回の、グーとグーにて本誌デビューとなりました。1月4日生まれ。好きな漫画、幽々白書。実は、このグーとグーという作品、基本的なキャラデザインに関してはあれですけど、ところどころの表現とか、アップの表情とかに関して、超好きな漫画、幽々白書感ありますよね。
そうだね。富樫先生、大好きだな感伝わってくるよね。
小回りとか、キャラのはみ出し方とか、表情作りとか、ダメージ表現とかに関して、超幽遊白書好き感がありましたよ、
うん、
という点で納得の好きな漫画幽遊白書。ところで内容としましては、ボクシングなんか優しすぎてボクシングに全力出せない人がいたけど友達が殴られたんで本気出したら強くて、でもボクシングはやらないんですが友達が世界チャンピオンになってボクシングやれって言うっていう展開でした。
いやはや普通に面白かったですねこれ。
いや面白かった。正直脚本に関してなんか上手い感じはそんなにしないんですけど、でもとにかくこの主人公を持ち上げる感じ、活躍を見たいと思わせる感じ、そしてきちんと活躍してる感じ、強いっていうことを印象付ける感じで、セリフとかでこうカッコつける感じで描写の重さ、そして最後に落ち世界チャンピオンになった友達がボクシングやれって言うという、この落ちの気持ちよさとかも含めて脚本が上手いとは思いませんが熱いし大変読み心地が良かったですし、いや、すごい好きな作品ですね。
よかったね。特にまあ、個人的にはやっぱ、ナブチ君のね、この静かに燃えてる感じ、
はいはい、
っていうのは本当に、なんだろう、伝わってくるものがすごいありましたからね。
はいはいはい。
だからそこら辺はすごいやっぱり良かったですよね。なかなか、こう、うちで燃えてる暑さって書くの難しいんですけども、その辺はちゃんと表現できてるなって思ったんですよね。
いや、ほんとそこはもう、富樫先生譲りですよ、ほんと。
別にそうだね。
別に譲ってないですけど。本当、いや、結構描写の、その駒、基本的にかなり白目の画風ですが、ところどころに入ってくる、その重たい絵とか、結構効いてますし、うん、いろいろギャップとかもありますし、歓喜もありますし、本当に読み心地でなんか上がっていく感じがすごくあるんですよね。まあ、シナリオ、脚本自体はもう合ってないようなものなので、まあ、その分邪魔になってないという感じもありますしね。だからまあスポーツものとしてそのプレイヤーとしての迫力爽快感とかにまあ一点集中っていう感じで言えば全然ありかなと思いますよ。
そうだね。いやまあだから本当になんだろう。でもさ、なかなかこうさっき富樫先生の影響をすごく受けてるって言ってましたけど、
はい、
でもあれってなかなかその真似できるもんじゃないじゃないですかっていう。なかなか富樫先生のこのセンスとか雰囲気みたいなものっていうのは、はい、でもそれもなんかちゃんと自分の中で消化してて、で、ちゃんと表現されてるっていうのは、俺やっぱり実力あるなって思うんですよね。
いや、ほんと、モノマネ感は別にないですよ、全然。
うん、
そうですね、別に、全く否定的な意味で言ってないんですからね。
うん。
幽白書感があるっていうのは。
そうですね、俺も全然そうじゃないんですよね。むしろほんと消化しててすげえなって思うっていうね。
いや、読み心地は良かったです。あとはまあ、キャラ立てに関しては、多少薄味なっていうか、なんか、テクニカルなとは言いませんけど、抑えめなキャラ付けだったりとか、する感じとかは、まあ、これはこれで個人的には全然ありですけど、漫画的にするには本当はもっと際立ったキャラ立てもあった方がいいのかもしれませんけどね。
うん、
なので全体的に地味な作品っていうのはまあ地味な作品かなと思います。
うん、
いやーでも、その地味な中でもきちんと芯の通ってる感じはいいですね。このナブチ君が過去にボクシング始める時の父ちゃんが死んじゃって強くなりたいみたいな、このワンエピソードがあるだけでもう全然違うというか、これが芯になってこのキャラクターがすごく飲み込めたりとかして良かったりとかするんで、本当に 全然、その、きちんと人物として、キャラクターとして伝わってくる感じ、芯が感じられる感じとかはすごくあるんで、まあ、個人的にはこれでも全然ではあるんですけど。まあ、どうなっていくのか、このままの路線で行くのか、もっとジャンプナイズドというか、派手めな少年漫画に寄せてくるのか、わかりませんが、大変次の作品が楽しみな感じになっております。
そうですね。
いっそもう試しに連載でもいいんじゃないかぐらいな。
うん。
この荒削りのまま連載してみるのも一回見てみたいなと思うくらいの感じではありました。では続きまして、僕たちは勉強ができないの第39話、内容としましては、終電後に取り残された、成幸くんと、ふみのちゃんは、旅館に二人で泊まって、一緒の布団の中で抱き合って寝て、しまいましたという展開でした。
やばいよ、これ、ふみのちゃんのメインヒロイン感やばいよって。
メインヒロイン感というか、でもちょっと期待したのとは違いましたけど、こんなドストレートに来るとはとは思いましたけどね。
というとい
や、個人的にはフミノちゃんが例えば他のヒロインと成幸くんをくっつけようとするけど、絡まったというか、成幸くんの反応が予想と違って結果的に自分に対する誘惑になっちゃって戸惑うみたいな、そういうなんか絡まったりとかそういう感じで、あくまで自分のスタンスを貫こうとするけど思い通りにいかなくて出れるとか、それくらいのさりげなさというか何か元々のその他のヒロインとの仲を取り持とうとするキャラをの延長線上としてなんかあったらいいなと思ったりとかもしましたけど、こんな思いっきり二人で布団に入って抱き合って寝るってっていうい
やもうだってさ、まあ正直ね、こう先週のこの流れからさ、
はい、
のふみのちゃんが残ってて、ふわふ一ページ目からもうふみのちゃんだす、やっぱ来たかーっていうところで期待値が上がるわけじゃないですか。
はい。
そしてそこから、こう、なんだろう、畳みかけるですよね。同じ名前を書いてちょっとカーってなってみたりとかね。
はい。
星のエピソードを再確認してみたりとかねっていう。
はい。
そして、このね、あまり意識してないけど、お互いちょっと男女として意識して、なんかちょっと、同じ布団で寝るっていうね。ほんと、リズちゃんがキスまで行っちゃってるわけですから。
はい。
そこに負けない関係性を作るっていう、もう、ホップ、ステップ、ジャンプですよっていう。
いや、本当にストレートになっ、こうやってきて、ただまあ、成幸くんをその男性として今まで以上に一線超えて意識しているかどうかっていうことに関しては、まだ明言化はされていない。描写としてそんな雰囲気を匂わせてる感じなので、それに関して次回以降、エピソードに結実したら、より楽しくなりそうな期待はすごくありますよ。
いや、そうだね。だって今回のね、だって、ね、前日にお祭りがあって、浴衣姿で、朝、多分シャツとかその辺、朝の早い中で帰ってるわけでしょって。
はい。
噂にならない方がおかしいでしょって。
いや、ふみのちゃんのその気持ちの異なり、今までみたいに他の女の子との仲を取り持ってあげることができなくなってる描写とかが楽しみですね。
はい。あー、なるほどね。確かにそっちもすごい楽しみだね。
そういう感じの変化をはっきりとエピソード化してくれる展開までたどり着いたら、僕は今回の一連の流れっていうのがそこに結実するんじゃないかと期待はしています。という、いや、まあ、これって、家にはなんて説明してるんですかね？
どうなんですかね？なんか来週はやっぱりなんか妹さんとかがガチ切れ状態になるとかじゃないですか？
本当ですよね。携帯持ってます。そもそも旅館に着いたら電話だってできますしね。うん、なんてまず説明してるのか。まあ、てか本当、この展開は本当無茶苦茶ですよね。
何言ってんの？面白きゃいいんですよ。
全くその通りですね。いや、ほんと、あらゆるご都合展開、あらゆる無理やりの展開っていうのを、それを読者が望む限りは、許されますからね。
うん。
だから、ほんとに、そういう、なんか、ラブコメの展開、ラッキースベーモノの展開とか、そういうのに関しては、そこの見極めが全てだと思ってますから。そういう意味で言ったら、先週のお祭り展開から含めて、きちんと読者の期待をそっちの方向に持っていった上での、このご都合無理やり展開っていうのは、いや、もうありえないな。でもよしって思いますからね。
そう。とにかくよしっていうね。
という意味で、この関係性、本当にこの、発生したエピソードが次回以降につながる感じって、この漫画は結構前々から言ってるように僕は期待している部分だったりもするので、この二人の関係性の変化とか、それが周りに及ぼす影響とか、ある種、またここでこの漫画がフェーズを一つ、ステージを一つ上がったんじゃないかと、そういったのを来週以降期待しております。 では続きまして、ゴーレムハーツの第3話、内容としましては、マスターは助けてもらって生きてたんですが、このままじゃ守れないということで、エイルさんにノアを弟子入りさせて連れて行ってくれっていう展開でした。
マスター生きとるんかいっていう、
生きてましたね。
まあ予想の範囲内ではあったけど、これも割とあっさりやったなっていう。
まあ普通でしたね。
うん。
いや、その後遺症とかなんかすごい仰々しく生きてたーとかいう感じでもないですし、うん、普通でしたね。
なんだろうね、結構本当にいろいろなことを淡々とやるよね、この漫画ってい
う。いや本当、多分描かれてないだけで涙ながらに、あの一命を取り留めた、うわーみたいな展開があったのかもしれないんですけど、そこを描かないですからね。
うん、そうなんだよね。
淡々としてますね、確かに。
いやはや、まあ、そして、まあ、なんか別れることになったわけですけれどもっていう。
はいはいはい。
どうなんすかね、こう、とりあえずここまででなんか3話一応一つの山が終わった感じではあるんですけども。
はい。
まだやっぱ前日感な感じだよねっていう。
まあ、次回が真の1話なんですよ。
そうだよね。これどうすんだろうね。これ、このまま普通に旅立つ展開なのかな、それともなんか、もう一気に何年後とか飛ぶのかな。
いや、旅立ってくれないと、この、その、新しい師匠との関係性構築を見せてくれないと。
うんうん。
それが一話あったらもう数年後でもいいですよ、別に。
はいはいはい。そうだね。まあ、だから、本当に、うん。やっと始まるなっていう感じなんだよね。
まあ、そうですよね。いやー、まあ、マスターが弟子、マスターがついてくるわけにはいかないんですよね、これ。
まあね、正直一緒についてってもいい気もするんだけどっていう。だからその辺の別れをどう描くかなんだよね。やっぱりこれだけだとさっき言ったように、まだ別れている感じではないです。師匠との関係構築もまだですしっていう。
はいはい。
うん。なんだろう、やっぱりね、俺は、ぶっちゃけて言うとやっぱりこのエピソード、やっぱりすごい、あの、ワンピースのチョッパー編を思い出すんだよねっていう。
まあ、そうですね。毒積んできてますしね。
そうなんだよね。そしてね、この、やっぱり、あれだとドクタークレハにこうね、お願いするところもさ、やっぱり、はいはい、で、あの、優しいから知ってる、医者はみんないいやつなんだぜって言いながらさ、あの、チョッパー託すわけじゃないですかって、ヒルルクさんがってい
う。はいはいはい。
あれとやっぱりちょっと似てる感が出てしまってますし、だからこそで、まあ、逆に、まあ似てるのはまあ、多少しょうがない部分はあるにしてもね、逆にあのチョッパー編のあの桜、ね、旅立ちの桜を感動を超えるようなね、演出をやんないと多分認めてもらえないと思うんで、そこに何を残してるかっていうのは期待してますよっていう感じなんですけど。
まあ、そうなんですよね。なんかそういったいいエピソード感のある中、主人公の目指してるのはマスターを世界一の魔導学士にするために自分が世界2位の魔導学士になる、名声マスターを認めさせたいっていう思いがキャラクターの芯なんですかね。
うん。
そこをどう見せるか、ちょっと想像がつかないところはありますよね。それを芯にしたままでいいのか、うん。人の役に立ちたい。っていうわけではないんですよね、別に。いやー、ちょっとどう感動に持っていくのかはわかんないですね。まあまあ、とりあえず、今回、今までゴーレム技術に関して、あくまでその、ゴーレムアートって、その、ゴーレムを改造する、改変する、パワーアップさせるような描き方だけでしたけど、今回このエイルさんが、なんかちょっとした杭みたいな、アンプルみたいな、それを、ゴーレムの残骸にさせて、全然違ったゴーレムに組み替えて、で、フェーズ3、医療特化型ゴーレムって、ゴーレムをもう召喚するレベルになってると。いう感じで、この辺が何か材料を元にして魔法を使うような、そういったちょっとま、一種の魔法的なものに感じられたんで、あ、ちょっと広がるなと。ゴーレムアート広がったなという感じと同時に、それが材料なし、で、もしかしたらこの何か道具の用意なしに、もしノア君が自力でできるようになったならば、同じことを再現できるようになったら、ちょっとその、鋼の錬金術師的な、他の人は道具付きでやってることをこいつはなんで素でできるんだみたいな、そういった意味で主人公の能力をちょっとユニーク化できるかなとか、そういう意味で能力的なところに関しては広がりを感じられたんで良かったですよ。その辺が主人公のユニークさ、特殊さ、特殊技能さ、異能みたいなものにつながっていったらいいなと思ったりはしています。
そうです、
では続きまして、今回アニメ化決定&湯煙温泉郷フェス開催記念センターカラーのゆらぎそうのゆうなさんでした。アニメ化が決定しました。
そうですね。いや、先週の予想通りでしたねっていう。
ジャンプフェスタ用のアニメかなと一瞬思ったりもしましたが、この放送時期、キャスト等詳細は本社&ジャンプフェスタ2018スーパーステージにて大発表、続報待てということで、もう完全にいけないテレビアニメなんですね。
いやいや、もういいんじゃないですかねっていう。
はいはい、全然この手のラブコメに関しては全然それでいいと思いますよ。うん、というかまあ別に、全部それでいいと。まあ別に何一つ悪いことはないんですけど。
そうですね。そして11月24日のジャンプギガでは漫画太郎先生とまさかのコラボ実現っていうね。もう気になりますねっていう。
漫画太郎先生は、いやー、ちょっと正直僕はイラギソウのユナさん好きとしては、読むのが怖すぎますね。
うんうん。一体何が出てくるのかわかんないからね。
すごい、怪我されてしまうんじゃないかと。いや、こんなに読むのが怖いガタロー漫画は初めてですよ。
まあまあ別にほら、チンピースだって頑張ったしっていう、大丈夫だよ。
チンピースは全然いいんですけどね、確かに。確かにあの路線だったら、あの路線だったら全然ありですよ。うん。いや、そうかな。
そうか。
いや、まあ楽しみですね。アニメもコラボも。で、今回内容としましては第87話ということで、ゆけみり温泉郷フェスを開催したんで、ゆうなさんたちがバンドを組むというアニメ化発表に際して、なんてあざとい回でしょうという展開でした。
あざとすぎだろっていう。
もう、これをアニメの主題歌にするんじゃって感じですよね。うん、
いや、まあ本当にだから、ね、前のアイドル会の時も、これはアニメ化になったら、したら流行るだろうみたいな話をしましたけども。
はいはいはい。
本当にそういったのを狙ってきた回だよねっていう。
いや、本当ですよ。この、メインヒロインというか、ヒロインたちによる、おいでよ、湯煙温泉郷というテーマソングという。うん、もう、出す気満々じゃないですか。
まあまあいいじゃないですか、あざとくやるの。
いや、そうですよ。この、あざとさこそが三浦先生の見事な、その、才能というか、技能というか、その、あざとさを本当にエンターテインメントとして昇華しきってるところが、この漫画の素晴らしいところですからね。
うん。まあまあまあ、そうだね、っていう。ただ、個人的には、あんまりアイドルやられても漫画が違うんでっていうね。ちゃんと幽霊ネタとか、ね、悪霊払いネタとか絡めてほしいなって思いますよ、来週はっていう。
今回の、この、トゥインクルスが妖怪だったらいいのにとはちょっと思ってますけど。
まあそうだね。
でもそれでもな、それでも、それだとちょっと対立軸が弱くなっちゃいますからね。うん、やっぱり普通の人間のトップアイドルで彼女たちが、認めてくれる的な。で、ユーナさんたちが、その、なんか、伝説のアイドル的な扱いになってしまうみたいな。都市伝説的なアイドルになってしまう的な、その辺が落としどころな気はするんですけど、でもツインクルスに関しても、もうちょっと今後活躍のしがいのあるポジション付けしてくれてもいいんですけどね。
そうだね。まあ、小枯らしくん地方営業のことも考えてっていう。
ああ、確かに小枯らしくんに惚れる展開は入れてもいいですね。とりあえず全員小枯らしくんに惚れたらいいなと思います。
はい。
では続きましてフルドライブの第4話、内容としましては、学校に行くことになりました。ダン君は、大口いただきますという展開でした。
いや、まあマリンさんからお褒めの言葉ありがとうございますって感じですねっていう。まあまあ今週俺は本当にこの漫画マリンちゃんだけで楽しんでる感じだからねって今のところ。
まあマリンちゃんはブレないですよね。
ブレないね。
僕だからダン君がどんどんわからなくなっていく。どんなキャラなんだこいつはって未だにちょっと思ってしまうんですけど、最初のエリート生よかったじゃないのって言われて、うんって、でいっちゃんって呼んでいい、やったって、それが一番嬉しそうっていうところとかもいまいち、あれこんなやつだっけっていう。僕の中ではまだ捉えきれてないんですよね。
そうだね、むしろ卓球にみんな勝ちたいって言ってんだから、もっとね、勝ったことも喜んでもいいと思うんだけどっていう。
そうなんですよね。
うん、ちょっと謎だよね、本当に。まあ謎といえばその後の月のタイトル的なところもすごい謎なんだけどねっていう。月たとえ。
はいはい、月たとえ。
これマリちゃんが言ってるんだけどっていう。これなんかあれなんか特にかかってなくねって思ったんですけど、大丈夫なんですかねこれ。
それはどの辺に関してですか。
太陽みたいな人だった、太陽が出たとちゃんと月が出たじゃないみたいなところの流れって、なんかうまいこと言ってない感じがするんだけど。
まあ月が必ずしも太陽の後に出るもんじゃないですからね。
うん。
一緒に昼間に登ったりもしますからね、月は。うん。だから必ずちょっとそこの点で僕も違和感はありましたけど、でもまあ まあ、いいんじゃないですか。
なんかこう、玉城ダン君の名前の中に月がとかが入ってればね、なんかそれはそれでなんか、それっぽくもなったのかなとか思いつつもってい
うね。まあ確かにそうなんですよね。確かに前振りは全然なかったですね。
そうだね。まあまあ、マリンちゃんはね、別に天才だから、なんかちょっと変なこと言ってもいいかなって気するんだけどね。ほんとこいつには卓球しかないんだ。美しい私と違ってっていう。このブレのさ好きだしね。
いやー、ほんとですよ、うん。ちゃんと自分で天才卓球美少女って言ってますからね。
そうそうそう。
その感じ、ほんとマリンちゃんはブレなくていいですよ。う
ん、ちゃんと送り届けてくれるね、お姉さん感もあるしねっていうね。
はいはいはい。
いやー、だからまあ、とりあえずその辺はと、まあ、やったとして、で、次からちゃんと、なんか、部活内の対決みたいな、まあ、王道展開ですよね。
まあ、王道展開来そうですけど、ほんとこの部活のメンツを見た瞬間に、アイドルユニットかよって思いましたけどね。
ふんふんふん、確かに、まあ、イケメンばっかだね。
いや、なんか、ほんとそんな感じなんですよね。うん。マリンちゃんも、天才卓球美少女ってカメラ撮影とか、なんか、そういうのが入る感じの人ですし、この世界の卓球は本当になんか、かっこいいんですね。
そうだね、かっこいいんだねっていう。いやーでも、なんだろうね、もっとなんか、色物キャラとかいてもいい気もするんだし。
いや、本当になんかもっと、でかいのとかちっちゃいのとか、いろんな個性だったキャラクターが出てくるのが普通ですよね。うん、スポーツものって。
うん。
みんな、なんか、いや、本当に、アイドルですよね。アイドル感ありますよね。
アイドル感あるね。いや、はや。まあ、でも、なんだろう。いいじゃない。立ちポーズとかなんか微妙にかっこいいしっていう。
いや、それはアイドルですから。
アイドルだからねっていう。
メガネキャラがメガネ拭いてるんですよ。かけてないっていう。かけてないっていう。え、かけてないっていうのを。でも、結構路線として、本当に、その、美少年、美少女たちによるっていう感じは狙ってやってるんだと思いますけどね。
そうだね。いや、はや。でも、まあ、どうだろうね。個人的にはやっぱこの、なんか、まあ、次に戦うやつは強者だぜみたいな感情を出すっていうのはね、いいと思うんだけど。まあでもやっぱりジャンプ的にはね、こうテニスの王子様みたく、この辺でもうすでにアツシさんが死んでるとか、貼り付けにされてるとかってのが見たかったけどね。
それは真の方ですよね。真テニプリの方ですよね。
まあそうだ
ね。昔はそんなじゃなかったですからね、別に。
まあね。
まあアツシさんのポジショニングも、わかんないっちゃわかんないですからね。
そうだね。
この部の中でどのくらいなのか。
そうだね、トッププレイヤーとは言われてるけどもっていうね。
本当にアツシさんが、でもアツシさんもまだ、だって本気出してないんですもんね。
そうだね。
本気出してない。
いやーでもやっぱな、貼り付けにされて欲しかったな、個人的にはっていう。
でもそしたらもう本気を出す気がなくなっちゃいますからね。
まあね。
ま、やっぱ、前回の試合の決着があんまりアツシさん上げになってないですからね、僕の中では。いや、本気を出さなかった理由に関して僕は未だに納得してないですからね。
そうなの？
いや、だって、ライバルだと認めてるから本気を出さなかったんですよ。
まあね、試合のために取っておいたってことなんだろうけど、確かにねっていう。見せてもいい気もするけどね。
そんなっていう。逆にアツシさんのその、練習試合だから別に負けてもいいやと思ってるってわけじゃないですか。練習だから負けてもいいやっていう。勝ちに行かないってわけじゃないですか。
うん。
しかもその理由が何か自分が成長するための制限、縛りプレイとかじゃなくて、相手に手の内をさらさないためっていう。なんか、すごい割り切ってますよね。
うん。いやいや、まあそれがこの漫画でいうとクールってことなんですよっていう。
ああ、クールを名乗ってるんですもんね。
うん。
あんまりかっこよくはないですよね
。どうなんだろうね。まあまあまあでも、まあ、さっき言ったように、まあクール路線ですから、この漫画っていう。
いや、本当に短尾系の雰囲気を目指してるんだとは思いますよ、きっと。
うん。
だから短尾系、まあ本当にセリフ回しとか、まあ描写とか色もろもろ含めて本当に美少年たちによるキャッキャウフフな方向に行くんじゃないかなと僕は予想してますよ。
うんうんうん。なると、やっぱりじゃあ卓球でなんか、やっぱり男同士のその、単美な感じで会話してる感じってのが出てくると、人気も上がってくるかもしれないですね。
いや、僕はほんとその路線で、ギャグと紙一重のところまで行ってくれたらいいなと思ってますよ。
はいはいはいはい。
人によってはギャグ、笑っちゃうぐらい。人によっては普通にかっこいいようにも見えるっていう、そのくらいの路線を突っ走ったら、なんか、 面白くなるんじゃないかというのは期待してます。
そうですね。じゃあ本当に部活内での競争を期待しましょうって感じですね。
そうですね。では続きまして、ロボレーザービームの第33話、内容としましては、ロボ君はトップかと思いきや、実は、その上にドリアン・グリーンさんがいました。すごい大食いの貧乏人でした、っていう展開でした。
いや、試合会かと思ったら日常会でしたね、今週って。
まあでも一応結果は見せましたからね。
まあね。いやでもなんだろう、俺は藤巻先生の日常会好きだし、今回のね、このグリーンさんのキャラも良かったし、
はいはいはい、
なかなか面白かったですよ、今週は。
いや、実際なんか、これまでのその部活高校編の時の、キャラ、敵キャラに絡まれて試合やってみたいなところに関して、あんまり敵キャラがそんなに頭に入ってこなかった、テーボーさんに関しても、あんまり強キャラとして出てきた感じもそんなになかったんですけど、うん、持ち上げられはしてたんですけど、そのキャラクターとしての特徴付けはあくまで後からって感じでしたけど、この、なんとなく噂が先に聞こえてきたすごいプレイヤーっていうのが日常でバッタリ遭遇して、すごいやつだ、すげえやつだ、みたいなのに関しては、なんか王道ですし、僕は結構盛り上がりでしたし、普通に面白かったんですよね。
うん、いや、面白かったねっていう。性格も意外性あったしね。
はいはい。そこのギャップがちゃんと出てましたし、その漫画、そこのキャラクター性がすごい漫画チックにデフォルメされてるのが今まで以上の感じで良かったですね。
そうだね。まあロボくんがもうね、なんかすごい漫画なキャラなんだっていうね。やっぱ相手もやっぱ個性だったよねっていう。
はいはい。
変えないからね。
まあ本当みんなこれくらい漫画だってデフォルメ効いてる方がいいなと思いましたよ。高校時代はみんな個性付けがだいぶ薄かったですからね。
まあそうだね。唐沢さんもね。ね、絶対なんかさらに中二度が上がってるだろうから楽しみだよ。
いや、そうですね。わざわざ参加しないですからね、集まりに。
うん。いやー、楽しみだな。そして、なんか、意外とこの、りんちゃんがまさかヒロインキャラだったと思わなかったっていうのは面白かったねっていう。
あー、まあ、他に女性キャラいないですしね。
うん、いないけど。まあ、カットさ、学生時代の話がカットされちゃったんで、どこまで進んでるかわかんなかったけど、この風間くん、りんちゃん、そしてロボくんっていう流れは、いいなって思ったねっていう。
はいはいはい。いやまあでも、こう、主人公を好きな女の子っていうのに関しては、こう、やっぱりスポーツもので恋愛がメインにならないとなると、とりあえずもう主人公を好きにさせとけみたいな、うん、そういうのは藤巻先生の感覚なのかな、感性なのかなってちょっと思いましたけどね。うんうん、主人公好きな方が、恋愛を主題に扱うときは主人公を好きかどうかわからない方が回しやすいですが、恋愛を主題にしないときはもう主人公を好きにさせといた方が回しやすいのかなと思ったりちょっとしています。
はいはいはい。
ということでまあ、その辺も含めてあくまでエピソードを展開するときに能力とか、まあ、ストーリー、設定、条件付けとかではなくて、そのキャラクターの性格、個性、心情、ポリシー、状況みたいな、そういったあくまでキャラクター本位でお話が展開する、キャラクターに対する興味で引っ張って、で、キャラクターの言動でインパクトを出すみたいな、そういったキャラクター本位な感じが、第一部の頃よりもすごく感じられるので、何かロボレーザービーム、勢いが乗ってきた感じがして、僕は、なんか次回以降が楽しみです。
そうですね。
では、続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの最新ジャムコミック4巻キャラクター人気投票、稼働中進むっきゃない、市中休活センターから。まあまあ、市中休活センターカラーとなっておりました。センターカラーは、こう、なんか日常の一枚みたいな、ちょっとパステルカラーチックな感じも少しある感じの一枚でした。
いや、ほんとそうですね。ていうか、実写
背景ですか？
うん。
背景は実写加工の可能性が高いですね。
高いよねっていう。まあまあ、しょうがないですよって。長谷川先生、そんなに画力高くないんだっていう。
そんなひどい言い方を。これは、センターカラーに関してはデザイナーさんが指定したんじゃないですか？
はいはい。ああ、なるほどね。
もしかしたら。
まあ、カラーページ、まあ、ね、普通にまあ雰囲気になって思いつつも、めくった後のこの、とんでもない感いいよねっていう。寒い夜だから青春を待ちわびて。謎の感じが始まるっていう。
まあ、うまいダサさですよね。
ダサいよね。
ちゃんと狙ってダサい感じが成功してると思いました。
パートナーを失い冷え切ってしまった長谷川先生の心を投票で温めてほしいっていう。このあたりは多分新担当の仕事なんだろうけど、新担当いい仕事してんだって思うよねっていう。
確かに。そうですね、新担当がやってるんですもんね。全体、うん、全担当さんを失って冷え切ってしまった長谷川先生の心っていう。 いや、結構いいコンビプレイできてるんじゃないかと思います。今後は楽しみですよ。
楽しみだね。
で、内容としましては、第53話ということで、このナンバー3さんたちの一派と同じアパートに住んでると気づいた北斗くんたちは、がっくりするという。で、最後ちょっといい話になったなっていう展開でした。
いや、もう今週はナンバーナインと北斗くんのこのポンコツっぷりがすごい面白かった
ですっていう。いや、よかったですね。また、すごい好印象、好感が持てましたしね。うん、
そうね、最終的にすごいいい話になったからねっていう。
いい話になりましたし。あと、こんなに、まさか自分がこんなに無能だとは思いませんでした。僕もだって言い合ってるところとか。うん、大変いいやつだなって思いましたよ。
いや、本当になんだろうね。リアクションが二人になってることによってちゃんと笑えるし相乗効果出てるしねっていう。
いや、そうですね。いや、普通に面白くテンポも良く、そして最後のいい話も別に無理やり取ってつけた感じではなくて、あくまでその兵器が青春をするというこの漫画のテーマにつながる形で、ちゃんとそこを深掘りすればいい話力が埋まってるんだなっていう感じを感じさせる、きちんとした理屈が通ったいい話だと思いましたよ。
そうだね。いや、もうなんか長谷川先生の心温まってますなって感じでしたねっていう。
もともと、焼け野原仁の頃から、いい話は結構書ける感じのところはありましたからね。
まあそうだね。
ただそれを普通に仁が真人間らしいことを言って説教して解決して終わり、あれギャグはどこにみたいな、そういう展開だったのに比べると、今回、今の作風はきちんとギャグもやった上でそれを載せられるようになっている点が、大変成長が感じられて、もういいなと思いますよ。感動ですよ。う
ん、いや、だから本当この調子でね、ね、人気投票までがっつり突っ走ってほしいなって思いますね。
いや、本当人気投票の結果発表も大変楽しみです。では続きまして、日の丸相撲の第169話、内容としましては、日の丸くんの部屋の同僚が十両に昇進した人がいて、とても感動です。そして、日の丸くんの元にレイナさんがやってきましたという展開でした。
いや、まずは本当に番付、このね、番付発表とか、このね、重量昇進関係の話は結構興味深い話で面白かったですね。
そうですね。豆知識としても面白い感じがありましたし、それがきちんとキャラクタードラマに繋がってる感じも興味を惹かれましたよ。
いや、本当普通になんか感動できたしねっていう。
はいはい。
いやー、よかったし、これね、本当芝木山のね、雰囲気の良さが伝わってきましたからね。いやー、なんか本当に川田先生はこの辺本当上手いなって思いますよね。
いや、本当に、高校相撲を終えて大相撲に入ったことによって描けるものを一つ一つ丁寧に取り上げていってる感じが、大変、今後も楽しみですよ。
いや、ほんとその通りだね。そして、まあ、日の丸くんがバトさんを殴ってしまいましたけど、
はいはいはい、
これは大変ですね。
ちょっと時期が悪かったですね。
いや、ほうなんだよね。これ自体はすごいいい話だったんだけど、やっぱそこがちょっと気になっちゃって。
ちょっと可愛がり感が出ちゃいましたよね。うん、頭はやめとけっていう感じが出てきましたよね。うん、
まあまあまあ、それもしょうがないけどっていうね。まあでも、日の丸パンチはでも、普通に最初見た時はギャグとして面白かったんだけどねっていう。ギャグでもないけど。
僕は普通になんか、日の丸くんの人柄が出てて、頼もしさを感じられる一枚でよかったですけどね。
そうだね。
まあ、時期で言ったら、本当に神王さんのキャラクターがシャレにならなくなってきましたからね。
そうね。
いや、ちょっと現実とのつながりまずいなって感じになってますよ。
まあまあでもそこでおとなしくしてもらってもしょうがないですからね。
まあそうですね。
当初の予定のまま突っ走ってほしいと思いますけども。
はいはい。
まあまあ実際そっちの方面にね、今回はなんか掘り下げていくというよりかはまさかのレイナさんっていう、ナムコメ方面ですかね。
いや、やっぱり前回の試合が、まあ名古屋場所が終わった時点で、ほんとレイナさんにはきちんと絡んでほしかった。他の、旧ダチコンメンバーに関しても現状、すごい興味はあった。聞きたいな、いいタイミングで聞きたいなと思っていたので、ここでユーマさんとレイナさんがやってきたのは、ものすごいその期待通りで、大変大きな楽しみって思いますよ。
いや、ほんとその通りだね。さあ、堀ちゃんがどう出てくるのかっていうのが楽しみだしね。
そうですね。堀ちゃんもなんか、ビクッとしてますね。
うん。
大変なんか、ひよこみたいな顔してますね。
いやー、ほんとだよ。ラブコメの波動を感じるよっていう。
はいはい。サキさんまで来てますからね。
そうだね、よくよく考えてみれば。
勢揃いですよ、ヒロインズが。
うん。まあ、ほんと、そしてその中ででもやっぱレイナさんがやっぱり一番ヒロイン力高いんでね。
いやいや、何言ってるんですか。ユーマさんというヒロインを忘れないでくださいよ。
そう だ、ユーマさんもヒロインだった。
ユーマさんもヒロインだったんですから、家庭力の高い、女子力の高いヒロインだったんですから、もうすごいなんか、もうこの手の太さ、手首の太さとかがむっちりしてる感じは、やっぱり相撲をやってるような、でもちゃんと医療道具を持ってきてる感じからして、ちゃんと医者を目指してるみたいですからね。うん、相撲も取れる医者を目指してるみたいですからね。見た目からすると。その辺もどういった考え、どういった結果を伴って、どういった考えで、どこに至ってるのかは大変気になるところなんで、その辺の解説もまた楽しみですよ。
そうですね。
あとはもう、強キャラ感を出してる尾関さんとか、その辺に関しては、もう、どんどん盛り上げていってほしいですからね。
そうですね。
しかし、尾関がな、あんなことに、みたいな。そういう、匂わせ方とか大歓迎ですよ、ほんと。その辺も楽しみです。
はい。
では続きまして、銀玉の第659話、内容としましては、まあ、みんな頑張って戦うぜ。そして、うつろさんに、その、アルタナで作った剣を刺すけど、地球の流脈が収まらない限り勝てないぜっていう展開でした。
いや、剣砕かれちゃいましたねっていう。
いやー、そうですね。
ウィボーズさんとは一体何だったのかっていう。
まあ、こっからですよ、こっから。
こっからですか？復活するんですか、剣っていう。
この折れた剣を使って、うまいことやるんですよ、なんかきっと。
まあ、そうだよね、やってくんないとね、っていう。さっきのウィボーズさんとは何だったのかになってしまうんで。
はいはい。いや、だからなんか、うまいことを、まあ、サラハルが頑張って、何か新たな流脈がどうにかなって、剣をなんとかして倒すんですよ、きっと。
いや、まあ実際ね、本当に、まあ効かないっていうことに関しては納得だったね、理屈的には。
はいはい。
それは地球だもんな、っていう。
まあ、まあそうですね、海坊さんがちょっと不憫にはなりましたけど、まあそうですね。納得はしましたよ。そんなわけあるか、とは思いませんでしたよ。
そうそうそう。いやもうだから、どうすんだね、もうやっぱり、もうこうなったら、うつろさんはもう、カード様にするしかないよね、っていう。地球の、あの、流脈の力で吹っ飛ばして、こう、考えることをやめてもらうしかないよね。
いや、そのくらい別に大丈夫じゃないですか。
大丈夫だ。
何らかの方法があるんですけど。いや、まあ、普通に地球上で流脈をなんとか抑えるところから順番に攻略していくんじゃないですかね。
はいはいはい。
あとはまあ、セリフに関して言えば、この、うつろさん、わかりますか？この切り札は、大海に一滴毒を垂らす毒針にしてほしいって言ってますから。別に、無効だとは言ってないんですよね。
まあそうだね。
だから、海に一滴ずつ毒を垂らしていくみたいな感じで。蝶を刺しまくれば、勝てるんですよ、きっと。
ああ、数打ち当たるみたいな。
いや、一滴ずつ足していく感じですから。もう何万回も刺したら、ちょっと具合悪くなるんじゃないですか。
まあ、なるだろうけどね、それ。
そういった感じで頑張るかもしれませんしね。
いや、はい。まあ、で、ラスボス、いかに倒すかってところが、やっぱり、まあ、どう、ね、盛り上げどこではあると思うんでね。
はいはい。
いや、はい。まあ、ちょっと、今回は、ウィンボードさんダメだったけれども、どうにかしてほしいなと思います。っていう。
まあ、そうですね。とりあえず、まあ、いろんな事柄に関して、最初に立案した作戦、すでに説明した作戦っていうのは、やっぱり基本的には一回失敗しますから、その中でどうアドリブで、次の、起死回生につなげていくか、というあたりは大変楽しみです。はい。では続きまして、初撃の相馬の第239話、内容としましては、田所ちゃんは、なんか見事などら焼きを作って、美味しかったですという展開でした。まだ何かあるみたいです。
いや、はい。まあ、今週は、リアク、ね、田所ちゃんのリンゴパンチも、なんか意味不明感って良かったですし、っていう。
まあ、あくまで田所ちゃんはボクシング推しでしたね。
なんだろ、拳がリンゴになってるってのがちょっと俺の中で好きなんで。
まあ拳っていうかグローブがですからね。
まあそうだね。で、やっぱりその後で、まあ、金髪の人はまあ殴られたのはかわいそうだなと思いつつも、その前に黒人がフラフラしてるのが実に合ってるなって思ったからね。
どういうことですか？
いや、なんかほら、やっぱりなんかボクサー感あるじゃないですか、こいつっていう。
ああ、確かに。脳震盪風の描写がありましたね。
そうそうそう。だから、お、なかなか合ってんなって思ったからね。
いや、まあ、まあまあ、ガタイもいいですからね。
うん。もうだから、この後、殴れない、この女の人をこのパンチでどう沈めるかってことだからね。
そうなんですよね。まあ、別に殴ってもいいとは僕は個人的には思ってますけど、女子プロレスじゃなくて、女子ボクシングをやってくれればいいと思ってますけど、でもやっぱりこの第二段階があるっ ていうことに関して言えば、やっぱり表現もまた変わってくるでしょうからね。
そうだね。
そういう意味
で。ボクシング推しでいくんじゃないのかな。
ボクシング推しでありつつ、ちゃんと緩急の効いた展開だとしたら、戦う以外のボクシング。なんでしょうね。
チェスボクシング。
それ面白いですね。美味しさが2種類っていう、交互にみたいな、チェスボクシングみたいなのは面白いですけど、まあ試合以外のところでのボクシングのワンシーンみたいな、そういったものを表現する、なんか練習中のホッとするひとときとか、何かそういった試合以外のところの表現とかでボクシングをテーマにしつつ、今週の描写とは違った描写とかもありかなと思ったりもしますが、そもそもにそのテーマを無視するっていうのも初見のそばでよくあるやつですからね。
まあそうだね。
だからまあ、どういった形であれ、とりあえず楽しみです。
はい。
では続きまして、クロスアカウントの第21話内容としましては、勉強会して、真央ちゃんと二人きりになったんで、真央ちゃんが、なんか告白の答えを求めてきますという展開でした。
もうモーラントでいいんじゃないですかねっていう。
これは別に求めてくるのは妄想の中か。いやまあ、真央ちゃん、まあ、おっちゃんエンドで、いやー、なんでしょうね。大地くんだって妄想してますもんね。うん。
いや、それにさ、なんだろう、こう、その前の段階とかで、ね、お互い成長して男女と一緒になったら、もうただの幼いじゃないって言ってるわけじゃないですかっていう。
はいはい、はい。
ここまで来たらもう、言わなきゃダメ、告白して結ばれなきゃダメなんじゃないですかっていう。
でも、もう、結ばれようとした瞬間、ポスターの、なのかちゃんと目があって踏みとどまるんじゃないですか。
まあなんかそれでも別にいいけどいいのか。
いやまあちゃんと責任取る気がないなら告白受けない方がいいですよ。そりゃ
まあそうだね。
それはもう自由だし男の解消というかちゃんと全部引き受けるっていうつもりがないんなら告白は受けないべきだとは思いますから、とても今の玉那須くんにそういう覚悟があるとは思えないですからね。
まあ、とは言ってもどうだろう。ここで、なんかね、別に変になんか断っちゃったりすると、本当に玉那須になるからさっていう。名前の通りみたいな。
いやー、それはでも別に、好きになれないから、みたいな、なんか、いろんな理屈、どんな理屈であれ、もう本気で付き合えない、付き合う気がないっていうんだれば、断るのは全然ありだとは思ってますよ。
いやはや、そうだね。まあ、ただ、ここにナノカちゃんがやっぱ全く何も絡んでこないっていうのは寂しいよね、本当に。
いや、ほんとクロスはしないですからね。うん。
やっぱりナノカちゃんがやっぱこの段階で会ってて、なんかどっかに隠れてるとかなんかしてくんないと面白くないよねっていう。
ああ、そしたら、ベタになりますね、一気に。うん、いやというあたりで、そうですね。真央ちゃん推し、真央ちゃんを可愛く見せようという感じがすごく全体から伝わってきますので、まあ、その感じで、いい絵が来週も見れたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、集団の第22話内容としましては、この、初日の出的な初蹴りみたいなのを行ったりして、みんなもう中学生になります。で、七瀬ちゃんと同じ、中学行って、で、サッカーは続けるぜ的な話だったんでしたけど、何か違う話があるみたいですという展開でした。
おい、少年大変終わったのっていう。
そうですね、中学生になっちゃいましたね。
中学生になっちゃったらどうすんだよ、これ終わ、え、来週終わりって感じなんだけど。
いやー。
センターカラーで終わりっていう。
いやー、終わりでもおかしくはないんですけど。うん、でもまあ、普通にキャプテン翼みたいに、小学校終わったら中学、中学終わったらユースみたいな、なんかそういう印象的な試合とか、その最後の一年だけやって次みたいな、そういった展開はキャプツバを見習ってあるかもしれませんからね。
まあそうだね。しかしまあどう、ただ本当に集団はこの浜西 FC のみんなの物語じゃないですか。
はいはいはい。
もう別れてしまうんですけどっていう。
いや、ほんと、ナナちゃんもロック君も全員バラバラのところに行ってってなったら、結構単純に引きが足りなくなっちゃいますからね。
そうだ。
中学になったらどうなるんだろう、どうするんだろう、何が起きるんだろう。新キャラとか絡めて、その新しい環境のエピソードをそこで頑張っていく。で、目標は仲間との再戦とか、何か見せ方は、ベタの展開はあるような気はしますけど、まだその要素が全部出てきていないので、正直、どこがどう軸になるのかはわかんないんで、来週最終回でもおかしくないっちゃおかしくないですね。
うん。まあだから、そわそわしながら、来週まで待ちますって感じ
です。さすがに打ち切りのタイミングはもうすでにしてるとは思うんですけどね。
まあそうなんだよね。
終わる、連載作品が終わる時期はさすがにもう逸してるとは思うんで、普通に新章突入だとは思いますけどね。
うん。でもそした時にどこを軸にしていくのかとかね。俺はこの漫画の少年団描写ってすごい好きだったんで、やっぱ自分がかつて、ね、サッカー少年だったし、そう少年団独自だしっていうのもあって。
はいはい。
今週の初蹴りのところとかも、うんうんっていう感じだったしっていう。
ああ、やっぱりやってましたか。
やってましたね。僕の時はだいたい1月3日くらいにやってて。ほんと。まあ、これも1月3日だけどねっていう。で、やってて、豚汁とかうどんとか食ってましたからねっていう。
へぇー。やっぱり出るんですね、そういうのが。
出てたね。楽しかったよっていう。
じゃあまあ次回以降は中学部活サッカーあるあるがどんどん散りばめられるんじゃないですか。
まあそれはそれでいいんだけどな。やっぱ七瀬ちゃん絶対どっか行っちゃうしな。サッカー強豪とか行っちゃうらしいな、女子のっていう。
まあ単純に親の都合で引っ越すとかかもしれませんけどね。
うん。
いやまあわかりませんが、そういう意味で言ったら七瀬さんと全国大会で再会、戦うことを目標にとかは全然ありそうな気がしますよね。
うん。
まあだからまあとりあえず目標設定、新しい環境の変化等々見れていったらなんかいいかなと思ったりもします。
はい。
では最後に目次コメントしまして、とりあえず読み切りの、グーとグー谷本先生、やっと戦場に入った感じ、周りの武将一応皆さん敵みたいなんで頑張ります。
お、なんか好戦的ですねっていう。
そうですね。敵って言い切りましたからね。
うん。
この人は編集に騙されてるんじゃん。
いやもう首取ったるでーってコスタンパス狙ってるからね。
はいはいはい。いやまあ確かにその対抗意識は燃やすとは思いますし、その売れてる人が全員憎いっていう精神状態になるのもよくあることだと思いますんで。まあまあまあ、敵として、ガンマとして、センターにも先生には。
そうですね。で、あとは、スプリングウェポンナンバーワンの長谷川先生、新担当の福岡土産が美味しい。なんてセンスがいいんだ。前担当とは違って。
いきなりもう、新しい担当に移そう抜かしてますよ。
あんなに持ち上げたんで、斉藤さんって。
本当ですよ。いやー、大変ちょっと、尻が軽いんじゃないですかね、長谷川先生は。
うん。いや、本当だね。でも面白いからいいよ
って。さすがパンツを履かずに被ってるだけのことありますね。
うん。
パンツ履いてないから尻が軽いんですよ、きっと。
そんな深い、あれだったのかっていう。
いやー、ということで来週以降も新しい担当とのイチャイチャが気になりますね。
そうですね。あとはゴーレムハーツの大塚先生。
はい。
お車せながら田畑先生、後峠先生、コメントありがとうございます。嬉しいという。ちゃんと田畑先生にも言及しましたねっていう。
そうですね。やっぱ前回の、後峠先生に何か優しくしてもらった的なのはコメントのことじゃなかったんですね。
そうだね。多分なんかプライベートでとかそういうことなんだろうね。
おそらく何かあったんでしょうね。いや、それ大変気になりますね。
うん。
ちなみにその鬼滅の刃の後藤先生はメグリズムを送ってくださってありがとうございます。ほっと和らぎますということで、メグリズム一瞬わからず調べてみたら、あの蒸気で温まるアイマスクのようですね。
うんうんうん。いやーなんかリラックスできそうなあれですからね。
はいはい。まあきっとまあ原稿紙で書いてるならまだマシかもしれませんが、液タブで書いてたりすると特にでしょうが、目は疲れると思いますからね、やっぱり。
そうだね。
仕上げだけパソコンでとかいうパターンとかもあるとは思いますが、まあ、やっぱり目は疲れると思うので、ホットアイマスク大変役に立ってるようで、何よりですね。
そうですね。いや、じゃあ、差し入れはやっぱそういう優しいものを送ろうって感じですよねって。
いや、きっとみんなそういうのをいろいろ考えて差し入れを送ってるんだと思います。
はい。
あとは、ブラッククローバー田畑先生は、朝ポーッと音が聞こえたので、鳩が鳴いてるのかと思ったら、妻のお腹の音だったということで、また奥さんネタでした。
これ書いちゃっていいんすかね。
まあいいんじゃないですか。
うん。
きっと許可を得てますよ。
まあそうだよね。許可得てなかったら結構問題な気もするからねっていう。
という本当に奥さん話ですね。
はい。
で来週がなんと遊郭編大盛り上がりにつき、遊郭編最高潮センターじゃなくて関東カラーの鬼滅の刃が関東カラーとなっております。いや大変楽しみです。
そうですね。
そして、センターカラーは小学生編クライマックスセンターカラー集団。来週は小学生編クライマックスのようです。
うん。
で、あとはセンターカラー、アニメ超人気御礼表紙&センターカラー、43ページボルト。あ、表紙はボルトなんですね。鬼滅じゃなくて。
おう。はいはいはい。まあさすがに後藤家先生の仕事量を超えてしまいましたかって。表紙までやっちゃうとっていう。
ということで、表紙はなんとボルトのようです。あとはセンターカラーもう一個、ジャンプコミック6巻超大好評発売中&ミネルヴァ単行編新展開突入記念センターカラーの約束ネバーランドがセンターカラーです。新展開突入記念らしいです。
そうですね。なんかおじさんの正体が明らかになるみたいなこと書いてありますからね。
はいはい。おじさんの過去回想とか何かそういった形で新章始まるのかな、わかりませんが、大変楽しみです。
はい。
ということで、来週51、51月20日、月曜日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。